皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
くままと
オネストですよ。
はい、ということで、2018年6月20日第321回の配信です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ですね、最近、圧力鍋を買いましてね。
ほう。
お二人で使ったことあります？圧力鍋。
ありますよ。
あれ、いいですね。ちょ、うままさん、今、一人暮らしでは使わないかもしれませんけども。
うん、そうなんですよ。料理しないものでして。う
ん、
はい。
うん、あれね。いや、お家にじゃあ今、ホネさんお持ちでってことですか？
もちろん、もちろん。
ああ、あれ、いいですね。で、なんかちょっと、
今更。
あれなんですけども、ま、ちょっとね、別にそれを使ってどうこうっていう話っていうよりかは、仕組みをあんまり知らなかったんですよ、圧力鍋って。
ほう。
圧力鍋って言うからには圧力をかけてるんじゃねえのみたいな、ふうに思ってたんですけど、
圧力はかけてる、ね。
まあ、かけてはいるんだけど、それが、直接的な話ではなくて、圧力をかけることでどういうメリットが生まれるのかっていうのが結構ポイントなんですね、圧力鍋って。
まあ、そうね。
うん。これ説明できます？圧力鍋って。圧力鍋って結果的にすごい調理時間が短縮できるんですけど、
うん。
なぜ調理時間が短縮できるのか。
鍋の中を密閉し、
うん、
その中、熱することによって中の空気圧が高まるから、
うん、
そこの中に入れてるなんか汁物とか、まあ煮物とかのその煮汁的なものが、
うん、
その空気圧によって中に浸透しやすくなるんじゃないの？
多分それだと、70
点。半分正解？
70 点だと。
もう70点取れれば十分。
まあ、いや、本当のポイントは、圧力鍋というよりかは、高温調理鍋と言った方が正しいと思う。
まあ。
つまりね、
はいはい、なるほど、ね。
普通水とか、沸点は100度ですと。
うん。
だから、普通の鍋で煮てると、鍋の中は100度以上に、まあ、100度を超えることはないんです。
なるほど。圧力にすると100度を超えて、調理できるからすぐに、柔らかくなったりするよっていう話、ね。
そう。で、基本的な圧力鍋は、鍋の中が120度になるんですよ。
うん。
で、これだけ20度しか上がんねえのって思うかもしれないですけど、この20度がポイントなんですよ。
うん。
なぜかというと、100度を基準に、その5度温度が上がると、
うん、
その物体の細胞の壊れやすさが2倍上がるんですよね。
50度で？
5 度で。
あ、5度で。
はい。だから20度上がると、実際、16倍になるのかな？
2の4乗ってこと？ああ、
そこら辺のあれが間違ってるかもしれない。もしかしたら4、8倍かもしれないけど。
あ、何乗みたいな
の。あ、そうそう、2×2×2×2 とかね。
2の4乗なのか、はい、何なのか分かんないけど、
まあ、そうですね。で、なので、言いたいことは指数関数的に調理時間が短くなるということが言いたい。
うん。
つまり、1時間。ま
あ、本当にあれなんですか、作ってみて。
うん。
あー、すげえ、すぐに上がってきたとか、
まあ、仕
上が
ってきたみたいな。すごいよ。すごい。それは圧力鍋の威力はもう半端ないよ。
だから普通だと3時間くらいかかるものが、20分とかで終わったりする。15分とか。
うん。
角煮とか作る。
角煮とか、そうそう。
あ、もう早い早い。
そう。
おでんとかもう、大根に染みんの超早い。
ああ、それはいい、ね、時間が。そう。
10分くらいしか熱してないのに。
うん。
まあ、もちろんその、中のね、気圧を抜く時間とか含めると結局30分くらいかかっちゃうんだろうけど。
うん。まあ、ガス
火かけてる時間が圧倒的に少ないからさ。
うん、
ガス代ももちろんお得だろうし。なんか、総じて圧力鍋いいことばかりだよ。
うん。
で、まあ、ただ怖いけどね、初めて使うときはその圧力がさ、爆発するんじゃないかみたいなさ、そういう恐怖心も、まあ、持つ人は多いんだろうなと思うけど。
うん。
適切に使えばもう全然圧力鍋いいですよ。
いや、あの、俺、この話を調べるまでは、なんで、あれ、あ、まあ、圧力かけてるからなんか短くなるんだろうなっていう具合にしか思ってなかったんですけど、
まあまあね。
うん、その、温度が5度上がるごとに、その2倍速くなるみたいな、そういう指数関数的な関係があるっての知らなくて、
まあ、俺も知らなかった、それは。
それを知ったことによって、あ、すげえなってちょっとね、あ、理系なもんでね、そういう、
まあ、科学的な、ところでね、ええ、驚きっていうか。
それは本当にすごいなって思えるってことでしょ、はい、
うん、そうそうそうそう。
なんか雰囲気ですごいんだろうな、じゃなくて。あ、2倍になるんだみたいな。
なんで、ちょっと理系で、かつ、料理を自分でもするよ、みたいなね。方は圧力鍋おすすめだと思います。
まあまあ、そうね。ええ、角煮とか、それこそ何か、しみる系は、
そうですね。
もう、絶対に使った方が、あの、時間短縮したいっていう方はね。
まあそうね。
コトコト煮るのが好きなんですっていう人はまあ使わなくていい
と思います。まあそうですね。まあ、うん、あの、いろいろでも使い勝手もあるし、あの、カレーとか作るのもね、早く作れると思いますから。まあぜひ、ね、まあ、試してみてはいいんじゃない
ですか。完全に料理を作らない僕からすると、全く、なんでしょうね。
メリットないよね。
メリットないですね。まあでも、なんだろうな。
まあ、ただ、これ
は、話してると、ええ、うん、興味はね、湧いてはきますよ。
うん、まあ、そう、そうですね。それがあれば、僕、だから今回料理の話したかったというか、その圧力鍋の仕組みすげえっていうね、
うん、
ところにちょっとフォーカスしたかったっていうのは。
で、もうすでにね、当たり前にあるこの技術なんだけど、ええ、今まで知らなかったのに、実はこれってそんなにすごかったんだねっていうのを再確認するっていうことね。
う
ん、
そうですね。で、打足になりますけれども、あの、登山する人とか持ってったりするんですよね、圧力鍋。山頂。
ああ、気圧、上の方が低いからね。
そう。で、気圧が低いと、なんで持っていかなきゃいけないかっていうと、あの、登山するじゃない、うん、で、気圧が低いと70度ぐらいで沸騰しますよね、水が。
そうね。100度にならないからね。
うん、で、うん、そうすると、消毒がね、十分じゃないんですよ。あの、うん、なんか、例えば水、100度のお湯で何分間やると、菌が死にますみたいな前提あるじゃない、うん、いろんなものが。うん、山の上でなんかちょっと汚くなったものを消毒しようとしたときに、あの、うん、普通に沸騰させると70度までしか上がらないから、消毒できないことがあるんですって。
うん、
だからわざと圧力鍋持ってって、100度ぐらいになるようにして消毒するみたいなケースがあるらしいです。そういうところでもなんか使ったりする。
ね、そういうことなんですね。うん、圧力鍋系。まあ圧力鍋そのものじゃないかもしれないけど、それと同じ気候のものを持っててるのかもしれないけど。
うん、
はいはい
はい。うん、まあでもそういうことなんですね。は
い、というね、すいません。
勉強になりました。
最初からそんな話で。はい。ということで、今日お便りの方は、ホネスさんがコーナーの中でね、紹介されるということなので、は
い、お願いします。
お便り当番のうまうまさんのお仕事が今日はなくなってしまいますけど。
奪っちゃった、うまうまさんの仕事。喜ぶんじゃないよ。
これね、そう、マリオね。
マリオですね。マリオになってしまいます。あの、はい、大丈夫ですか、馬場さん、主張したいこととかあれば、この場を、あの、
何をですか、あれ、圧力鍋についていやいや、何にもないですよ。
はい。じゃあ、あれですか、早速トピックの方に入っていきますか。
はい。
それでよろしいでしょうか。はい、じゃあ、トピックの、じゃあ、紹介を、ホネスさん、ちょっとお願いします。
今日はですね。
はい。
まあ、お便りいただきましたね。その内容も後で話しますけれども、以前、318回でですね、どうやら私がセクハラについての話を熱く語ったようなんですよ。
ああ、
熱く語ってましたね。
覚えてますか？お二人、318回。
いや、覚えてますよ、それ。
もう止まらなかったのね。
そうですか。それは失礼いたしました。
今年に入ってこのタイプ、二三回やってる気がするし。
やってる。やってる、やってる。もうすでに俺がヒートアップしすぎて何言ってか分かんない回、何回かあるから。
あったあった。
あの、318回って、その、本能寺の変のね、いきなりコントの回だったんですけど。
はいはい。
まあ、いただいたお便りで、なんかでも、思うんだけど、そのセクハラの問題ってさ、というのを乾きに私がしばらく話してですね、ものすごく長くなるっていう、うん、ね。まあ、そんな回でございましたけれども。
うん、
まあ、それに対してのお便りをいただいたんです。
うん。
うん。
まあ、ホネソさんの考え方ってこういうことですよね、と。でもそれって違うんじゃないですか、お前の言ってることは違う、なんか、やばいぞ、ホネソやばいぞ、お前っていうお便りが来たので。
うん。
まあ、それについて、もう、ちょっと本編でがっつりやらないとこれ時間足りねえなと思いました。
はいはい。
はい。
まあ、今日はそのお便りを軸にですね、うん、この3人でそのセクハラの問題、そして、あとはまあ男女平等の話とか、ね、そこから、どういうふうにそれぞれが思っているかというのを、まあ、今一度ね、ちょっと考えつつ、今まで通り話を進めてしまうとですね、私がまたヒートアップして何言ってるか分かんない状態になってしまうので、うん、今回、
頑張っていただいて、
今回ですね、
はい、
このお便りをもらった直後に、私が本当に思ってることを長文で書き連られました。
本気だ。
なるほど。
それを、書かないと、多分今まで同様、何言ってか分かんないと思うんで、
まあ、まとめた
って。冷静な、そうそう。うん、冷静な観点で、僕はこういうことを言いたかったんだよっていうのを、
はいはい、
まとめましたので、
あ、
ま
あ、それありがたい。
それを聞いてもらいながらね、なんか、いや、それでもやっぱりそこはおかしいよという意見があればもう言っていただきたいですし、
うん、
あ、なるほど。そういうことだったら確かにホネストさんの言ってることは、そうなのかもしれないね、なのか。まあ、それぞれのご意見あると思いますんで。うん、まあ、それでね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに。う
ん、ぜひ聞きたい。
そうですね。
はい。
はい、
ま
あ言葉っていうのはね、曖昧なものですから、ホネスさんが今まで言ってきたことが、うん、その通り、ホネスさんの意図通りリスナーさんに伝わってるかっていうと、それはちょっとよくわからないところがありますので、今回その、ね、観点でまとめてね、いただいたということでね。はい。はい、ちょっとじゃあ、早速本編の方に入ってですね、その内容を確認していきたいというふうに思います。じゃあ、早速本編に参りましょう。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想価格までリードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい。ということでですね、お便りいただいておりますので、早速お便りの方からご紹介をさせていただきたいと思いますけれども。
はい。
セクハラ問題についての感想などというテーマでいただいております。はじめまして。
はじめまして。
iPhone 5が出てからのサイレントリスナーのニャガです。ということで、ニャガさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。今回少し長めのメールですということで、読んでいきますけれども。318回にてセクハラについての話が少し気になりましたのでメールいたします。ほう、ホネストさんの意見の中に以下のような考えがあるように思えます。以下ホネストさんの主張について私の解釈ということでね、書かれておりますけれども、セクハラと叫ぶ女性、女性側の方が逆にセクハラだと言いたい。ほう、なぜなら相手がイケメンならセクハラと言わないわけだ。同じ言葉でもセクハラかどうかが分かれるならば、セクハラと言いつつキモい男と女性側がこちらを、差別しているだけじゃないかというふうに解釈をしたというふうにおっしゃられて、
うん、
以前も生活保護の問題でも似たような考えがありましたが、まあ確かにね、私似たようなことを言った記憶はあります。はい。ホネサさんにはセクハラと訴えられる側は強者側というのに、無自覚だと思うので、逆に考えれば単純です。セクハラと言われるような発言を女性上司に言えますかと、うん。こう言うと、女同僚はどうなんだと思われるかもしれません。セクハラ問題が出る職場を見てください。その職場は女性が少数派ではありませんか。そもそも前提が男性と同じではないのです。弱い立場にある側に対する強い側の圧力なのです。弱い立場にあるものを力がある側がいじってるだけなのです。力あるから言える言葉なのです。ホネソさんがそれに気づかないようなら実際に問題を起こしてしまいますよ。仮に女性上司が部下の男性に早く結婚しろとか姿が醜いとかの発言があれば、当然ながらセクハラと訴えられます。女性ばかりがセクハラ問題では優遇されているように思えるかもしれませんが、女性が力を持っている職場環境では男性がセクハラを訴えるのは可能なんです。つまりセクハラ問題は単なるジェンダー問題ではなく、無自覚かもしれませんが、大きく見ればパワーハラスメントなんです。受け取り側の問題だろうと愚痴を言うならば、女性上司にも同じ言葉を言えるかと自問自答されることをお勧めします。言えない言葉ならセクハラになりうるものであり、よっぽど信頼関係を築けていなければ使う必要もないのです。 それなのにセクハラと訴えるのはあたかも受け取り側の逆差別というのは的外れでしょう。うん。最近は女性の方が強いと感じるのは男女のパワーギャップを埋めようとしているからでしょう。以前のような男性側優位を下げようとしているからです。男性を下げ、女性を上げてバランスを取ろうとしているので、上にいた男性が相対的に下がっていると感じるのは当然です。そうなるようにしたのですから。長文失礼しました。私は流行り物通信簿も長いリスナーで、骨粗さんを個人的に嫌っているのではなく、むしろ好意を持っていると付け加えておきます。付け加えてサブスクリプションのことですが、ダゾーンとネットフリックスに入っており、テレビはほとんど見ません。番組では割高とおっしゃっていましたが、ダゾーンは割引で980円。なしなら1780円と、J リーグの1試合をスタジアムで見るより安いのです。その上に F1、バスケ B リーグ、UFC、日本とアメリカ野球、イングランドのプレミアリーグ、その他の欧州サッカーと割安です。ネットフリックスも画質悪いのだと650円で映画館に行くよりも、安いので割安と思っています。細切れの時間に見るにはポケット Wi-Fi が必須なので言うまでもありませんが、サブスクリプションサービスは、質の割には割安と思いますよ、ということで、お便りをいただいておりました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ど
う
も
あり
が
とうございます。かなりですね、このお便りにエネルギーを注いでいただいてますのでね、今回コーナーの中にね、取り、
うん、本当にありがたいですよね、これ。
ありがたい。
ちゃんとこう、感想言っていただけるっていうのは。うん、
僕はこのお便りをもらったとき、軽く感動しましたね。
ああ、なるほどね。
しっかり、自分はこういう風に解釈をしたんだよ。ホネソさんの言ってる言葉は、自分はこういう風に捉えましたという前提で、いや、それは私としては違うんじゃないか、こういうことなんじゃないかと思いますという意見を述べていただいてるわけですから、
うん、
まあ、このニヤガさんがおっしゃってることを、まあ、後でね、細かく話しますけれども、まあまあ、すごく納得できましたし、なるほどな。あ、こういう意見があるのは、まあ、もちろんそうなのかなというふうに、まあ、受け取りました。
はい。
ね。なので、まあ、このお便りいただいてですね、今日はちょっとその、まあ、3人でね、このセクハラ問題というのを改めて、本編で語っていこうというふうに思いますけれども。これ、今回、にゃがさんがいただいたこのね、お手紙読んで、お二人、どうですか？感じ的には。なんか、ここはこうだと思うとか。なんか、いや、でもここはこうなんじゃないって思うところがあるとか、お二人の意見をちょっとまず聞いていきたいなと思うんですけれども、グリーンティーさんどうですか？
まずね、このニャガさんの解釈が、うん、ホネスタさんの意図したところと合っているのかっていうところがまず僕知りたいところです。
ああ、なるほど。ええ、
ちょっとそれが間違っていると、ここからした話、前提が崩れるんで、何言っても無駄になっちゃうので。
はい、そうですね。ええ、そういう意味で言うと先にお話をすると、うん、ニャガさんの解釈、僕が言ったものの解釈は、うん、100% 正しいわけではないです。
うん。
うん。
うん、じゃあ、一部どこか違いがあるというところですね。
そうですね。そうですね。そういうふうに、まあ、捉えられる話し方をしたんだなと、うん、いうふうに、僕もちょっと反省点はあるんですけど、
うんうんうん、
なんだろうね、なんて言えばいいのか。セクハラと叫ぶ女性の方が逆に、セクハラなんじゃないかっていうのを言いたかったわけじゃないのよ。
うん。
うん。
うん、うん、うん。
ただ、その後の、相手がイケメンならセクハラと言わないんだったら、同じ言葉でも、まあ、セクハラかどうか分かれるから、セクハラと言いつつ、その気持ち悪い男だっていう風に女性側が言うこと自体が差別をしてるよねっていう話は、まあそれは正解です。
じゃあ、まあ確かにその通り言ってましたよね。
そうです。この話
は、
うん、
それはその通りですよね。
この解釈の中にある、逆にセクハラだと言いたいっていう部分がちょっと違うよって話ですね。
そう、そこがちょっと違います。うん、セクハラだと言いたいわけではない。
うん。なるほど。まあ同じ言葉を、誰に言うかによって、その、言ってる意味が変わってくるっていうところは、ちょっとおかしいんじゃないのっていう、
ね。そうそう。そこはね。そこは正しいですね。
うん、なるほど。うん、うん、うん。まあ、あと、まあ、ちょっとその前提で、まあ、ちょっと解釈違うので、この下のね、話がすべて、うん、
まあ、ちょっと変わってくる。
どうなるかっていうのはあるんですけれども、うん、うん、まあ、ちょっと僕の中でも難しいなと思ってるのが、その、パワハラとセクハラの違いみたいなと。
うん。 まあね、
うん。ちょっとそこはね、僕の中でも整理できてないですね。うん、この話を読んで、まあ、確かに、そう、セクハラってそういうパワーハラスメントというのの文脈の中で起こりうるっていうことも、まあ確かにあるなと思ったんですけど、うん、おそらくそれ以外で起こるケースもあるんじゃないかなと思っていて。
まあ全部が包括されるわけではない。
そうそうそうそう。
うん、
なのでですね、まあちょっとそのあたりをこのコーナーの中でもう少し僕の中でも理解を深められたらなと思ってます。はい。
なるほど。
うん、
いい答えですね。はい。はい、まあ、馬間さんは
僕はこの後半書いてもらってるところは、うん、セクハラにフォーカスした話っていうよりは、うん、男女の平等感とか社会っていうところの話をしていて、で、それ自体は言ってること正しいと思ってますと。
うん、
でっていうのも僕も最近そのセクハラじゃないんですが、
うん、
職場でちょっとね、やっぱりこう、男性と女性で考え方が根本的に異なることによって、うん、訪れてしまう、
うん、
あの、トラブルとまでは言わないんですけど、やっぱりこうね、一緒に仕事してて、考え方が明らかに違って、方法論、仕事に対しての方法論もちょっとそれで変わってきますとか、うん、あとはちょっと感情的になってしまう人が多いですと、女性にね。うん、っていうところもあって、ちょっとそこでこう、もういや違うよ、こうロジカルにこうなんだよっていうところが男性だとするならば、いやもういいわとかね、
あ、
こっちは悪いんでしょみたいな、はい、そうになったりなんかして、うん、でも、かたね、か、あの、影では、例えばその女性側の方が気を利かせていろいろとこう、こっちは知らない動きをしてたりとかしてて、で、それ後から気づいて、うん、あ、これやってくれてたんですねって。
うん、
それは本当すいませんでしたと気づかずにとかね。こう、お互いに、うん、なんでしょう、性別が違うことで、動き方が全く違うんですよね、うん。最近ちょっとそれが分かってきまして、で、僕も反省することもあったり、逆に主張したいこともね、出てきたりしててですね。
うんうんうん、
まあ、今回のセクハラの問題っていうところからはちょっと論点ずれちゃうと思うんですけど、その男女で同じ職場で働こうってなった時の、やっぱそのお互いの言い分って絶対あると思っていて、
うんうんうん
で、なおかつ、今、9割くらいが男性がその管理職についてて、女性が割と、まあ出産とかね、そういった形で、どうしても長期的に休まなきゃいけない部分とか、あるっていう意味で、うん、もう全くこう、働き方が異なってる背景も鑑みつつ、トータルで考えないと、この、まあ、セクハラ一つについても、何でしょうね、結論がこう、つきづらい。非常にこう、いろんな問題を複合的に考えなきゃいけないっていうことで、一個取り上げると結構複数の要素が、なんでしょうね、つながってるなって思いましたね、
うん。なるほど。ありがとうございます。まあ、お二人のおっしゃることは、なんとなくね、皆さんも理解できたんじゃないかなと思いますけれども、うん、まあ私もですね、まあ今、グリーンジェンさん、馬間さんがおっしゃっていただいたように、なんでしょうね、まあセクハラの問題っていうお話と、あとはまあ後半の方でね、宮川さんがその男女平等という観点ですかね、というお話いただいたんで、まあ、これ、議題としては、ま、二つぐらいに大きく分かれるのかなとは思ってます。内容的には。で、まあ、あとはね、その生活保護の問題でも似たような考えがありましたけれども、っていうお話をしていただいてますんで、そこのところについてもちょっと触れながらですね、お話をしていきたいと思いますけれども、まずはね、じゃあ、このお便りを受けて、私が考えたこと、というのをちょっと、うん書き連ねたという話をね、さっきしましたんで。
はい。
まあ、それをちょっと読んでいきつつね、ちょっと自分の感情を乗せながらお話をさせていただきたいと思いますけれども、うん、ただ、この私の思いを言ったところでですね、結局、あ、やっぱりでもそれは違うんじゃないのっていう反発意見が出てくることも十分理解してます。
うん。
その上で、まあ、お話をさせていただきますんで、まあ、お聞きいただきたいと思います。はい。
はい。
私の考えですけれども、
はい。
宮川さんのおっしゃる通り、あからさまなセクハラ。ね。この、あからさまなセクハラについては、もうおっしゃる通りだというふうに思ってます。宮川さんが書いていただいた通りのことだと思います。で、まあ、それはその女性が、の勢力が強い職場でですね、男性がセクハラを受けた。なんかね、お前なんか汚いとか、なんかそういうことを言われたっていうことがあった場合に、男性がセクハラで、その上司の女性を訴えることができるってことも分かってます。私は。
はい。
はい。
うん、
で、本来の意味での、そのセクシャルハラスメントに該当するであろう言動とかね、まあ、言葉、行動っていうのは、その強者 と言われる人たちが、自分たちが強者だということを忘れて発言をすることによって、まあ相手が反論できないことをいいことに突き上がるっていうことは僕も良くないことだと思ってます。それは。その観点で言うと、ニャガさんと、まあほぼ同意見です。で、生活保護の場合もそうだと思っていて、その基本的な私の考え方としては、強者は弱者に対して、例えば無理強いをしたりとか、自分の立場を利用した発言を、もう基本的にはするべきではないというふうに考えているのは、まあ、その点はちょっとご理解いただきたいですね。はい。で、ただ、その生活保護の場合も、まあ、昨今のね、このセクハラの問題に関しても、私がその強く疑問を呈しているのは、まあ、あえてここでそういうわかりやすい表現にしますけれども、立場的に弱者の方々と、同じ目線で語りたがるなんちゃって弱者というか、代弁弱者みたいな人が、すごく増えてきてるんじゃないかなっていうことがまずベースとして言いたいんですよ。
当事者じゃない第三者みたいな感じですかね。
私はその弱者のために、弱者がなかなかね、自分が弱者だからって声を上げられない人たちのために私は立ち上がってるんですっていうような、その代弁している、弱者じゃないんだけど、弱者の代弁者みたいなのが増えてきてるように感じてるんです。で、その話してないじゃないっていうことを言われたんで、まあ確かにこの前はしてないんですけど、そこについてはね、ちょっとこの前ヒートアップしすぎて、ちゃんと言及できてなかったんですが、例えば弱者さんかわいそうとかね、ほんとそう、私もわかるわ、男って気持ち悪いわとか、そういうことを言っている、その弱者の代弁者とかね、他人の怒り受け負い人みたいな人、他の人が怒ってることに対して、わかる、私も怒るわ、みたいな人が、すごい大きな声を出してるように思っていて、で、そういう人たちはね、自分がその弱者のために声を上げてることに対して、なんか結構大きな顔をしてることが多いように感じるんですよ。
うん。
私は弱者の方々のために問題提起を起こしてるから、悪いことは何にも言ってない。私たちの言ってることは正なんだっていう顔をして、まあ主張をしてることが多いのかなと思うんです。で、まあそれ自体が悪いことだとは思ってないんですが、私の認識ではですね、例えばセクハラ問題で言うと、本来のセクハラって、誰に言われても嫌な気分になるような、まあ言動だったりするのかなと思ってるんです。で、おそらく世の中でこうセクハラって訴えられて、まあ裁判とかで表せられて、まあそのね、セクハラの罪はないです。セクハラっていう罪はね、麻生さんも言ってたからないんですけど、なんかその尊厳が傷つけられたとか、まあそういうようなことで、まあ裁判になってる事例を見ると、セクハラを訴える人のほとんどが、基本的にはその人は誰に言われても嫌なことを言われたんで訴えてる。それで裁判になってるというふうに私は思ってます。
うん、
ね。ただ、うん、ただね、私の言ってるその弱者代弁者は、あくまで代弁者でしかないんで、ああ、そんなこと言われたら気持ち悪いよね。でも、誰々に言われたら許しちゃうけどね。っていう発言ができるのかなと思ってるんですよ。
うん。
本当にセクハラを訴える人って、誰々に言われたら許しちゃうけどねっていう発言は絶対、絶対にしないと思ってるんです。
まあ、被害者ですからね。
被害者だし、それが、例えば自分が好きな人だろうが、なんか自分がちょっと気に入ってるタレントさんだろうが、その人に言われて、まあ、あの人だったら許してあげるわ、っていう人は、なんかそのセクハラで訴えてうんぬんって裁判にしてないと思うね。
うん、
でそういうイケメンとかに言われても、嫌なこと、気分を害されるようなこと、そういう性的なことを言われるのが嫌っていうのが本来のセクハラだと認定されるべきなんじゃないかなと思ってるのよ。で、それはべきじゃないかなっていうのは、その基準ってもちろん人によって違うのはわかります。A さんにとっては、例えば、今日の服かわいいねって誰に言われても、嫌な気分になりましたとかね、まあこれちょっと極端な例ですけど、なんかそういうようなことを言われて嫌な気分になったから、まあそれがセクハラだってその A さんが訴えるのはわかる。でも、 なんか、人によって、この言葉、この人に言われたら大丈夫だけど、この人に言われたら大丈夫じゃないって言ってる人にとっては、それはセクハラと認定しちゃダメなんじゃないかなと思ってる。
うん。
うん。というようなことが言いたくて、この前は、その、〇〇さんに、例えば、キムタクに言われたらでも許しちゃうけど、あんなおっさんに言われたら許したくないよね、気持ち悪いよね、っていう声を上げてる人は、違うんじゃないの？あやふや、その判定があやふやなところをセクハラって言うのは違うんじゃないの？っていう話につながるわけですね。
前は、その代弁者っていう、あくまでその発言をした人がどういう人かっていうのを説明しなかったけれども、ホネスさんが言いたかったのは、そういう第三者的な人がそういうことを言ってるっていうところに非常に腹が立ってるよっていう、そういうことだったってことですね。
まあ、あと、やっぱりね、僕、ポイントかなと思うのが、セクハラっていうものが、どういうものかっていう定義が人によって違うっていうことなんですよ。
まあそうですね。それはもう間違いなくそうです。う
ん、ホネストさんは誰に言われても、嫌がらせと受け止めるようなこと、
うん、
言動をセクハラっていうふうに定義していて、で、世の中一般の人はあんまりそこまで厳密に考えてなくて、
そうだね。
いや、嫌だなと思ったら、うん、ね、それが内容が性的なことだった、この二つが掛け合わされると、セクハラっていうふうにみんな反応するんですね。
そうそう。
で、このニャガさんがどちらの文脈で捉えられてるかっていうところはまあ、あると思うんですけども、
うん、
一番のポイントはやっぱりそのセクハラに対する認識がバラバラだってことなのね。
うん、そうね、うん。そうそうそう。どの基準かっていうところがバラバラなのなっていうのは、すごくなんか、いや、それがね、その、なんかセクハラだっていう認識がバラバラの状態でこのまま行ってしまうと、
うん、
何がセクハラ、いや、自分はさっきね、僕の主張で、誰に言われても嫌なもの、性的なその表現であるとか、例えば、結婚しないのっていうことに対して、どんな人に言われても嫌だと僕が思ってれば、僕はそれ言われたらセクハラだと思うんですよ。ね。
うん、
でも、なんか、その、あの人に言われたから大丈夫だけど、こっちの人に言われたらダメだっていうものまでセクハラだっていう風に認定される世の中になっちゃうと、なんかその、それぞれ、例えば僕がね、グリーンティーさんと付き合っていく中で、なんか、それぞれの関係をお互いにしっかり話し合って、僕たちはどこまで話をして大丈夫なのかな、みたいな、うん。その関係性をしっかり認識した上で、あ、じゃあ僕たちはここまで話をして大丈夫だねっていう話をした上で、関係性を作っていかないといけないぐらいなんか生きづらくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう懸念もあった、まあ、うん、まあ、意見だというふうに思っていただきたいですね。前の発言は、
うん。
で、まあ、そもそもその生きていく中でね、その自分の権利を主張するっていうことはすごい重要だと思ってるんです。で、それはセクハラについても一緒で、その主張しないと通りづらい権利があるっていうのも事実だし、その権利を持ってるのに関わらず、なんとかそれを遂行させないようにする強者がいるっていうことも、まあ、事実なんですよ。今の世の中。
うん。
で、そういう、そのね、権利があるのにも関わらず、その権利を、本来あるべき権利を実行させないようにしようとしてる強者は、まあ、早々にいなくなった方がいいっていうのは、もうもちろん僕も思ってますけども、その軸としてね、うん、権利は振りかざしちゃダメなんだと思うんですよ。主張していいけど。
うん、
まあ、そこの表現も結構曖昧ですけど、振りかざした瞬間に、なんか今まで丁寧に接していた、まあ、立場的に強い人たちも、なんか弱者の立場の人に権利を振りかざされて、俺たちはこうなんだ、おい、俺は弱者様だぞ、みたいな、そんな風に来られると、その立場的に上位にどうしてもね、立ってる人は、いや、これ、こんな態度で来るんだったら、ちょっと、この人に対する態度考えるなっていう風になっちゃうと思うんですよ。それが、この前の生活の保護の話にも僕は繋がってくると思っていて、なんか、その生活保護を受けるから、私は生活保護の対象なんだから、その、もらって当然なんだ、俺は生活男の対象者だぞみたいなことで、こう主張というか自分の権利をね、振りかざしてる人たちがいるからこそ、神奈川の方のね、その市役所の人たちが、なんか、過払いはやめましょうみたいな T シャツ作ったりみたいなところにも繋がってんのかなと思うんですよね。
うん。なんかやっぱり、あれですね、後者の今、パワー、強者、弱者、っていう話に移ってきてると思うんですけど、
うん、
僕そのね、 強いもの弱いものっていうものの定義もよくわからない。それって、例えば組織の中だったら、まあ上司部下っていうのは、まあある程度わかりやすいですけど、一個人として見たときに強い弱いっていうのはどういう基準で決まるものなのか。例えば極端な例、会社の中では上司部下の関係です。ただ、プライベートでは、実はこっちの方が高校の先輩です、みたいな。そう。そういう文脈、だから言いたいことは、文脈によって強い弱いは変わるんだっていうこと
なんです。そうなんです。そうなんです。で、僕は今回、その強者と弱者っていう、あえてね、ちょっとわかりやすいようにそういう表現使いましたけど、僕もそこは強者と弱者のその立場ってあんまり今回のセクハラに関しても生活保護の観点に関してもあまり重要だと思っていなくて、結局それぞれが持ってる権利というものを振りかざすのは良くないなっていうことを言いたいんですよ。
あ
の最終的にはね。
それはね、確かに僕はその意見は確かにそういうケースあるかもなって思いました。なぜかというと権利っていう言葉の聞こえはいいんだけれども、権利が必ずしも各人にとってね、その対象となる例えば二人にとって、バランスを平等にするようにできているかというと、そうとは限らないケースがあるんですよ。
そうなんですよ。
で、逆に言うと、権利が実は権力になっちゃってる可能性も制度上あるんですよね。
そうなんです。
だから、うまくそこは使い方を間違えると権力になる可能性もあるっていうのは確かにそうだなと思いました。
そう。だから、なんだろうね。さっき、明示的にね、わかりやすいように、弱者が権利を振りかざすっていう言い方をしましたけど、弱者でなくても、その、立場的にね、世間一般的に見たら、その人は弱者だなと思われる人であっても、権利を振りかざした瞬間に、その人はね、強者になるんじゃないかなと思ってるの、僕は。で、それに対してね、なんだろうな、その、当事者以外の、その代弁者の人たちの声が大きくなってるのが最近の世の中の特徴だと思う。で、それが強くなってくると、なんかどんどんどんどん生きづらい世の中になるなって思うし、こっからはもう完全に僕の主観です。だからここからの部分については全然叩かれてもしょうがないと思うんだけど、そういうね、なんかその弱者代弁者みたいな風潮が強いのは男性よりも女性の方が多く見られる気がしてるのね。これは僕の主観です、完全に。だから、で、そういう人たちがなんか、いや、あの人かわいそう、だからセクハラはダメだ、いや、今日の服装かわいいねっていうのもお前に言われたり気持ち悪い、もうそれはセクハラだみたいな声がポンポンポンポンできて、それがなんかすごい多数派の意見に聞こえる世の中なんですよ、今。大半の人は言ってないですよ。大半の女性はそんなことでもないです。もうサイレントマジョリティと言われる人たちが多いので、あの人たちまたなんか女性で変なこと言ってるわって感じてる人が多いのも分かってるんですけど、そういうなんかノイジーマイノリティの人たちがボーンと言葉を上げるインパクトが強すぎて、じゃあそういう世の中はやめようねって社会がなってっちゃうと、なんかね、どんどんどんどんこう男性が生きづらい世の中になってるように見えるんですよね、ここ最近の風潮でいくと。
僕ちょっとよく分からないのが、前、そのホネスさんに対して一回反論したときに、身の回りにそんな人っているんですかって言って、いや、いるよみたいな話に確かなってたかと思うんですけど、僕はね、一回も見たことないんですよね。なんかね、確かにホネスさんの言ってる話みたいな人が、例えばツイッターとかね、で言って、なんかそれでちょっと炎上したりとか、そういう話はちらほら記事で見かけたんですけど、僕がこの東京というところで、社会人として、10年以上働いてますけれども、何でしょう、一回もそのセクハラ系で困ったことはない。あと、同僚とか、上司とかが、例えばそれですごくこう悩んでますとかね、ちょっとなんか俺すごいセクハラでやられてんだとかも言う例が、ゼロ件ではなかったんですけど、確実にそれお前が悪いって言っちゃうくらい、例えば普通にセクハラ言っちゃったりとかね、女性にこう、ちょっかいを出したりしてるのは自業自得だろとかで済んじゃうような話で、まだその、客観、第三者が言ったことがセクハラとして、例えばそれで、告発されたりとか、民事訴訟で、慰謝料を払うとかっていう例は、 そう、当事者間ではあり得るけれども、うん、第三者が言ってるんで、ただそう言ってるだけで、
うん、
実際肩身狭くなってんのかなっていうね。
ああ、うん、は実感がない。実際肩身狭くなってるかどうかは、うん、ごめん、そういうところで言うと、なってますとは言えないけど、はい、
なるかもしれなくて、
なってるように、
嫌だな、
うん。そうそう、あの、ツイッターとか、まあ、さっきね、馬場さんが言ってくれたように、はい、ツイッターとかでそういう風潮になってる、まあ、他のところでこういうことありましたとか、あと、結構市役所とか行くと、結構声荒げられてる方って いらっしゃるんですよ。そういうなんか。
セクハラの被害。
まあ、セクハラの被害だけじゃなくて、
ね、からない
けど、ね、なんか自分の主張をこう、バンバン言ってる人。
はい。
なんか、そういうのを見てると、なんか、それ、なんか違うんじゃないかなっていう思いがあっての発言ですよ。
うん。
う
ん。
そうそうそう。
あともう一つは、その、ホネスさんが最後言ってたところを一個同意なのが、どちらかというと女性の方が、その、噂とかね、はい、そういうの好きだっていうのは、
うん、
これも、学校とか行ってる時からそうでしたよね。まあ、ね、どっちか言うとその、先生の悪口を陰で言うとかそういうのって、男子同士まであんまりした記憶が僕ない
んですよ。
うん。
うん。あんまり人のさ、嫌なところ見つけても、その人を他の人にあんまり言いふらしたりって、そんなにこう、楽しくないじゃんっていうか、それはそれでいいじゃんみたいになる
ん
です
けど、うん、男子ってあんまり強調することないんだよね。まあ、ね共鳴することがあんまりないというか。
共感をね、それはそれでいいんじゃないみたいな感じで、うん、俺は俺だ、こう思ってるけどね、とかいう感じで、透かした感じなんですけど、女性は多分、まあこれよく、いい意味でも悪い意味でも共感する生き物だと思ってるので、わ、ねうん、かるわかるみたいな、そういう感じになってて、で、なんでしょうね。悪質とか陰湿ないじめって結構最近のニュースで見ると女性が被害者になってるじゃないですか。
うん、
自殺しちゃうとかね。最近も。で、それも加害者って男性じゃなくて女性ですよね。
うん、
なんかこう、より陰湿ないじめ、あのフィジカルないじめは男性が多いですよ。例えばこう、
殴ったり、
カツアゲをしたり、
うん。
でもそれってその日が終わったら、まあまあ繰り返されてる可能性はありますけれども、一、うん、回のターンで終わるようないじめだと思うんですよね。まあ、そういうのが日々連続されてるんでしょうけども、
うん、
女性の場合のいじめとちょっと形質が違って、どんどん追い込んでいくというか、
うん、
うん、っていうのがあって、っていうので考えると僕の個人的な、その学校生活とか見てる中では、男女間で働き方も違ければ、感性も まるで違うっていうのを一旦認識した上で議論しないと、ちょっと、その、まず平等ってまずそもそも無理だし、
うん、
うん、働き方を考える上でもそういうもんだっていう風なある程度のこう統計学じゃないけれどもいろんなこう心理学とか含めた上で生物学的なところ も含めて、うん、あのお互いの良さを生かすような社会をお互いがこう模索し合う必要があるのかなって
そうですね
思いましたね。
まあそれぞれの違いというのを認めた上でお互いが違うっていうのを分かった上で、うん、まあ暮らしていくっていうのがまあ元々のそのジェンダーのね考え方だと思いますので。そ
う
です
ね。だからアメリカとかもう少しうまくやってるんですけど、
ね、
ただね物理的にね女性の方が給料が最初から高いですとか、
うん、
あと昇給額とかをこれもねちょっと結構クローズドな話なんですけど、
うん、
ある会社とか外資の会社とかによってはですけれども、
うん、
あのもうそういう明確なサラリーに置き換えて、ちょっとこう、あえて女性を上げていくとかね。
うんうん、
女性を上げると、その上げた上司は評価されますと。
なるほど。
こんな仕組みが会社の中にあったりするっていうね。
うん、
ちょっとこう、強引なんですけど、
まあ、まあ
ね、日本はそういうこと絶対やんないんですよね。うん、
海外はね、そういうの
だからそう、海外がどういう調整をね、男女間でしてるのかっていうのも、非常に興味深いなって、
ね。そうですね。
思いますね。
だからまあ、その、先ほどの、なんでしょうね。その女性の方がね、まあ、その共鳴しやすいとかっていう話で、弱者の立場を代弁する人が多いって感じてるのは、もちろん過去のね、流れから、その女性がどうしても男性よりも男尊女卑と言われる時代が結構長かったんで、女性は女性でどうしても固まってね、声を上げないと通らないっていうようなことがあって、そういう人たちが女性に多いっていうのもわかるんですよ。そういう可能性が高いのかなとも思うんですけど、
はい、
なんかね、最近のその主張っていうのが、まあ、正当の主張じゃないんじゃないかなっていうのが多くなってるっていうのが印象です。まあ、実際にそれを見たわけでもないですけど、まあ、ツイッターとかでそういうネットとか見てたり、なんかこうデモをやったりとかしてるその映像を見たりすると、なんかそうなのかなって思うし、あとそういう代理代弁者の人に限ってね、 なんか男側が仮にセクハラで女性上司を訴えましたとかね、そういうようなことを言うと、なんか器の小さい男だよね、そんなことでうじうじ言うなんてとか。
なんか男なんだから、ま、キャラの方向ですね。
そう、もうなんか男なんだからこれやって当然じゃないとかっていうのを普通になんか言ってる印象がある。
まあ、あれですよね。
結局。ホネストさん聞こえてくるんですね。うん、ちょっとそういう。
ホネストの、ホネストさんの周りが、そういう、ことが聞こえやすい環境にある可能性はありますね。
まあね。うん。
で、まあ、確かに、まあ、ホネストさんがおっしゃってるようなことが起こるとまずいなっていう感じはね。まあ、僕も思いますし。
まあ、ならないと思いますけど、うん、
まあ、
結構。
まあね、これはもう本当に、日本の中でも、うん、もう本当にごく一部のところでしか起きてない。まあ、もしくは起きてない可能性もありますけど。
なんか、川の水がさ、最終的に海に流れ着くような、そんな感じの風に僕楽観的に見ているんですけど、まあ、ただもし今、これ話してる中でね、もしリスナーさんとかの中で、例えば社会人で40代、50代の男性で、まあ、新人の人にね、良かれと思って言った発言がすごいこう嫌われてしまって、しかもその噂が止まんなくて、
うん、
第三者的な人に、関係ない人からも、それで嫌がらせを、嫌がらせというか、なんでしょうね、よく思われてないってことで悩まれてるとかいうことがあれば、そういう被害が実際に出てきたのかなって思えるんですけどね。
まあそうね、うん。まあ実際にそういう被害って、まあもちろん自分の身近でね、バンバン起こるものでもないと思うんですけど、なんか、こういうセクハラ問題だけじゃなくて、なんて言うんでしょうね。ああいう、こういう声が例えばどっかで上がってると、あ、ああいう主張で通るんだったら、俺のこの主張も別に言っていいじゃないとか、私のこの主張も絶対通るよね、みたいな。なんか、その、なんだろうね、ハードルが下がるというか、訴えるハードルがなんかね、下がることによって、権利を、なんか振りかざす人間が増えてくるんじゃないかなっていうところの懸念を持ってる。
まあ、
それが今現状あるっていうわけではないんだけど、そういう風になってくると、ますます世の中は生きづらくなってくるんじゃないかなというところに問題提起をしているっていう感じですかね。はい、私の主張としてはね。
うん。
うん。
はい。
まあ、なので、基本的に僕男女平等に別に否定的な意見を持ってるわけでもないですし、まあ、男女平等で あることに越したことはないと思う。けど、なんかね、こう、正しく、間違ってるものに対して、これは間違ってますよっていうことを、気軽に言える社会になっていく必要があるのかなと。まあ、それによって、まあ、なんかもうちょっと柔らかい形で、こう、その問題を解決していく世の中になっていったら、もっと住みやすい社会になるのかな、というふうに、思っていますよという。
うん、
まあ、そんなお話でございましたけれども。
うん、ね。まあ、まだね、多分、いっぱい、この調子で言いたいこと、言いたいないこと、議論したいことですね、あると思うんですけれどもね。
時間ですからね。
まあ、お時間来てしまいましたのでね。一回この辺で締めましょうかね。そしたら。
まあ、今日のね、お話で、どれぐらい私が本当に言いたかったことが伝わったか、うん、まあ、にやかさんも含めてね。お聞きの皆さん。いや、でもやっぱり、ホネストさんが、これはこうだよっていう意見があれば、ぜひ送っていただきたいですし、うん、いや、なるほど、そういうことだったら、私もその意見に賛成です。でも全然構いませんので、ぜひね、お便り送っていただきたいなというところで、今回はこの辺で終わりとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
ケンちゃん。
何ですか、ジョブちゃん。
めちゃくちゃおもろいラジオあるらしいで。
あ、そうなん。
うん。
何のラジオ
何やったかな
うん。
なんとか言うねん。
あ、そうなんや。
うん。
お
う週刊。
うんうんうん。
なんとか言うねんな。
あ、そうなんや。週刊なんや。週一回なんやね。
何やったっけな。
うん。
週刊マッキントッシュかな。
解きましちゃうんかい。
はい。もうね、この話題はいくらでも多分、ホネストさん喋れると思うんですけど、もうここまで。
疲れるよ、もうこの話題するとすごい体力使う。
いやね、もう ここまで来たら、アベマ TV とか出たらいいんじゃねって思いますけどね。
いや、出してもらえるんだって出るよ、この話題。
結構ね、アベマ、プライムとかいうね、平日の9時からの帯でニュースやってる番組あるんですけど、
あるある。
あそこで結構こういう議論やってるんですよね。
あ、ほんと。
だから、
あの、呼んでもらえたら、もうどんどん行きますって。
全然出ます。
結構、一般の方もね、出られたりとか、スカイプで参加とか、あの、やったりしてるケースも、時々見受けられますから。まあ、あの、アベマ TV の関係者の皆さん聞いてられましたら、あの、メール、番組までメール、お便りとか、ご連絡いただければ。
あとね、まあ、その、なんだろうな、こういう意見を、本当は少数なんだろうけど、ね、メディアでバンバン取り上げられることによって、なんかさもそれが多数派の意見みたいに、
まあそうですね。
そのね、女性のセクハラみたいな問題が取り上げることが多いじゃない。
うん。
なんかそこで僕が引っかかってることが、こう、日々ね、蓄積されてるんだと思いますけど。うん、
まああの、やっぱりね、あの、セクハラって言われると、言われたが、もうこれあの、痴漢冤罪とかも同じですけど、人生終わるケースがあるからね。
うんうん、そうな
んだからちょっと、注意しないと、あい、なんか、無意味に、その、発言しちゃう、無意味というか、あの、本当に、どうしてそう思うのっていうのを、ちゃんと考えてから発言しないと、あの、自分自身もそうだし、相手にとっても、あの、幸せな、ね、結果を生まないよっていうのは、ちょっと気をつけたいところですよね。こうい、確かに権利の主張する、あの、ことはできると思うんですけども、うん、あの、自分が嫌だと思ったらセクハラって訴えれば、まあ、それはそういう権利の主張にはなると思うんですけども、
う
ん、ね、あの、自分だけの話じゃないと思いますし。
だから、その、宮川さんが書いていただいた、その、自分のね、うん、あの、その下の女性に言うことを、自分の女性上司にそれ本当に言えますかみたいな問いあったけど、自分の女性上司に言えると思ってることを言っても、セクハラと訴えられるケースってあるのよ。
うん、
実際にね、うん。だから、それだけの判断にしちゃうと、それもそれで危険だと思ってるんで。うん。うん、だから、これは本当にね、セクハラ問題はね、多分、永遠のテーマだと思います。
まあそうですね。そもそもその分け方がいいのかっていうのもよくわかんないんですよね。その、男女で分けるというね、うん、その、クラス分け、うん。この方法が、あの、個々の問題に対して正しいのか。
そう。
その、ね、セクハラっていうラベル付けをすること自体が正しいのかっていう、そこから考えた方がいいと思うんですよね。うん、
そうね。
うん。
終わんねえ、これ。
っていう、まあ、いろいろ、あの、意見があると思いますのでね。はい。ぜひ皆さん、
ね、まあまあ、でも、
ね。
はい。なんでしょう。これで、もう少しね、こうやって時間を使って話せたっていうのは、
うん、
かなり前進したんじゃないかというか。
まあそうですね。
リスナーさんからのギャップもね、埋められているといいなと思いましたけど。
そうですね。
まあこういう話、他にも多分この系統の話いくらもあると思いますけど、繰り返し発言、うん、まあトーナー等で取り上げることで、あの時はこう思っていたけど、実は間違いだと最近ね、思い直しました。
そうね。
まあね、そういうケースもありますから。う
ん、あります。
あの、永遠のテーマみたいなものは何回も取り上げるしかないんだなというふうに、うん、まあ思います。
そうですね。
はい。ということで、まあ今回のね、テーマに関してもまたお便りいただけると嬉しいなと思いますので、うん、番組に対してのね、ツイッター、E メール、お便りフォーム等で、ご意見を頂戴したいと思います。ツイッターはアットマークかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com です、お便りフォームはかけらじの公式サイト、またツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお送りください。はい。ということでね、今日も、なかなかその白熱といいますかね、あの、議論が、たくさんある。そんな回でございましたからね。はい、まあ、身近な問題だけにね、なかなか、あの、いろんな人の思惑もあって、意見がまとまりませんが、まあ、これからもこういうテーマ取り上げていきますので、まあ、よろしくお願いします。ということで、今日はお疲れ様でした。お送りしましたのは、私のお兄さんと、
ママと、
オネストでございました。
はい、それではまた次回もお楽しみに。さよなら。
さよなら。
さよなら。7月20日金曜日配信のかけらじラジオ第324回は
かけらじタイムズ小学6年生の好きたい職業、つかせたい職業とはをお送りします。
まあ3人とも笑ってばっかりでしたね。
9周年です。お楽しみに。